このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋ってるのはヤコウと
シャークと
サニバータイラです。
おしゃべりさんにはボードゲーム大作戦回
ダッハー
始まります。
はい、お願いします。
お願いします。
いやー、だいぶなんかジメジメしてきましたね。なんかね、
もう梅雨かっていう、
すごい、ある日ね、お店に入ってきて、まあそのオープン前ですよ、
はい、
まあ、入ってきて、まあ掃除でもするかみたいな感じで掃除するんですけど、モップをキュキュッとね、
はい、
まあしたりとかするんですけど、あのもう滑らない滑らない、あの湿気で、
ああなるほど、はいはいはい、
モップが押しても押してもむにょむにょ、もうすごい抵抗してくるんですよ。
あ、
いや梅雨だなと思いましたね。
そんなに湿度高いですかね。
いやもうだからね、日によるんだけど、
あ、なるほど、まあ、
その時びっくりするぐらい湿度、
確かに、
うん、でなんか、あのクーラーとか入れてたら、まあ、だんだん正常になってくるんだけど、あのよくほら、湿気はボードゲーマーの敵ですたいっていう名言があって、なんか沖縄とかでね、よく聞くんだけど、そのボードゲームの中にカビがほんわりとか、
あ、
そう、今シャックも最近結構買ってますからね、いろいろ。
いや、そうっすよ。
あの置き場所、
確かに
管理方法ちょっと気をつけていただかないと、
うん、
ショックですよ、もう開けてね。
確かに。
そう、ただ僕まだなったことないんですよね。
まだ僕もないっすね。
ヤコブさんちで気をつけてます？なんか、
え、特にな
んか、あのほら、ゾウさんの湿気取るぞうさんみたいなやつを、
いや特にはあの、うん、まあタンスぐらいですかね。
あ、タンスに入れてるわけじゃないでしょ。
そのまあまあまあそうですね、まあそうです、
はい、あんまり関係ない話だった、はい、あ、じゃあ別にボードゲームのとこにそんなになんかずっと除湿器を入れたりとか
してないっす。
あ、別にしてないんだ、はい、うちはね、多分そのなん、まあ場所がやっぱり店なんで、
はい、
まあ、定期的にやっぱりその空気の循環があったり、
まあ
空調も入れるんで、うん、まあ、それが原因かなとは思ってるんですけど、
しかも高いっていうかあれですしね、あのお店自体が2階とかだから、
うん、あ、それもあるん
だ。ありますあります。僕前一人暮らししてる時に、
うんうん、
1階かなんかのアパート住んでた時、
う
ん、ブワーってカビしたことありますよ、あの、
へ
ぇ、カラーボックスの裏とかにゾッとしましたよ。
いやだ、あ、2階だと違うんだ。
でもそうそう、同じマンションの2階の人とか3階の人が来てなかったんで、
へ
ぇ、ま、初めてはやっぱこう高さのなんか影響あんだなっていう。
おお、なんか下からやっぱでも上がってくるんでしょうね、この。なんかすごい生活番組みたいな。やっぱり湿気っていうのは、みたいな。はいはい、そんな湿気が気になる我々にお便りが届いているようですよ。はい、じゃあ今日もちょっとあの、ハッシュタグおしゃさにで、ツイッターの方にですね、ハッシュタグおしゃさにをつけて、おしゃはひらがな、さにはカタカナ、つぶやいていただいたらお便りとして、読まさせていただいております。そうだな、今日はここから読まさせていただこうかな。あ、これね、ちょっと気になったやつなんですけど、おしゃさにネーム、テチュロンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おしゃさに最新回でアナフラキシーショックが紹介されている。タイムリーなことにアナフラキシーショックは新しい動き、過去拡張があるみたいなので、平さん要チェックですよ。あと、同じ作者の似顔絵探偵もおすすめです。ということで、テチュロンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人やりました？
やったことないです。
やったことないです。
しまった。
パッケージだけ見えて、こう一瞬こう、やろうかなってこう選択肢入りそうだったんですけど。
そう、なんか、昨今は取り手が、あの、下がっておりますの、みたいなことを言って。
どの箱見ても取り手だ、みたいな。
そっか、え、アナフラキシ、あ、まあ、箱に書いてたのかな、取り手って。
あ、書いてました、書いてました。
はいはいはい。いや、これはでもね、面白いですよ。なんか、理論派というよりは、まあ、理論もあるんだけど、やっぱりその、バースト系なので、なんでしょうね。僕やっぱりその、死んじゃわないが好きなんですよね。こう、ああ、これをやったらもう死んじゃう。頑張るみたいな。
あ、なんか、インカの黄金に近いって言ってましたね。
詳しく作者の方に聞いたわけじゃないんでわからないですけど、僕の中ではやっぱりその、インカリスペクトを非常に感じて、でもそれをトリックテイキングゲームにめっちゃうまいこと落とし込んでて、かなり、もう、そんじょそこらのトリックテイキングゲームとはもう訳が違う、すごくオリジナリティを感じる
やりたいな、
そう。めっちゃ面白かった。盛り上がる取り手ですね、すごく。
はい、
はい。はい。なので、まあ、また今度ちょっと、二人にも遊んでいただくんで。
ぜひ、はい。
はい、
お願いします。
そうですね。二人とも遊んでないと思わなかったな。はい。じゃあ続いてがですね、もうこれね、ちょっと前にも話しましたけど、お便りご紹介できないまま時が過ぎてっていうのをもういっぱいいただいててですね、もういっぱいちょっと読まないといけないな。今日も少し多めに読まさせていただきます。あれ？メイっていうのは4月？
5月ですよ。
あ、5月か。
エイプリル。
そっかそっか。いやいや、なんかすごい、ツイートを見てるんで、何月だっけみたいな。
ああ、なるほどね。
あ、まだこれ最近だじゃん。じゃあこちら読まさせていただきます。おしゃさりネーム、野田国、国産ボドゲ編集者さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来ましたよ、野田国さん。ハッシュタグおしゃさり、出演させていただき感謝です。ということで、いつだ？308.5回ですね。ゲブマ2020に春土産話会のところで、はい、現地でね、シャークが来る前日だったんですよね。
そうですよね。はい、なんか、エビフライ食べた話ですよね。
う
ん、
そうそうそう。エビフライの日に収録ご一緒させていただいて、ありがとうございました。出演させていただき感謝ですということで、今後、ハッシュタグ&一言入れていきます。なんだって。その後、金井さん新作クイックショット、6月発売ですって書いてます。しっかり、なんか番宣みたいなのを俳優が大体バラエティに来たら、こういうのをやって帰るって。
なるほど、なるほど。
すごい、さすがですね、野田国さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
クイックショットね、シャークも現地でやりまして。は
い、それこそ、野田国さんに教えていただきましたよね。
そう、なんか、あ、だから、あれの前日、あれ土曜日だったよね。
教えていただいたのは多分日曜。
あれ、日曜か。
アクライトブースで、やって、出たらじゃなかったですっけ。
そうだそうだ、
ですよね、
終わった、もうそれをやった5分後ぐらいにみんなで拍手しましたから、
そう
閉会します、間違いなしっていうのを、
うんうん、
もう本当終わる寸前に、僕らももうなんかその日1日回って、もう少しでもう終わっちゃうね、寂しいね、歩こうかとか言って歩いて、もうやることなくなってるんですよ、大体。まあはい、で、歩いてたらなんかアークライトブースで親切な係のお兄様に、はい、なんかルールも
教えしませんかっていうので、
そうそうそう、はいはい、もうなんか割と終盤だから人も少し少なくなってて、
うん、
うん、なんか僕らも多分すごい暇そうな顔してたんでし
ょうね。そうですよね。でもその
そう
カードをなんか出していくだけですけど、うん、ギャーギャーみたいな、
お
結構な大人数でね、最初に8人ぐらいでやったのかな、はい、いやもう本当5分ぐらいで肩がつく面白い、もうみんな立って遊ぶんですけど、
うん、
うわーやられたーとか言いながら、うん、めっちゃ面白かったな。
うん、
そうそう、いやちょっと早くみんなに遊んでほしい。そうですね、野田国さんが6月発売ですということで、
はい、もういよいよ来月ですね。
そう、ついに、いやもう早いな、もうどんどん時は過ぎますね。野田国さん、今後はこの一言をいただけるってことなので、今まで聞いただけだとちょっとさすがになんかお便りとして紹介するのも忍びないなと思ってたんですけど、まあはい、今後読まさせていただくことも増えるかなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、続いては、あれどこ行ったかな？あ、こちら。おしゃさりネーム、とっとこテクニコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲムマ土産会、拝聴しましたということでありがとうございます。野田国さんの、あ、つながりましたね。このゲーム、どのくらい売れるかなと考えながら遊ぶ感覚は興味深く、もっと詳しい話を聞きたかったです。あと、平さんの、ボドイク、子供をボドゲで育てるというやつですね。ボドイク先輩マウントが炸裂してて楽しかった。ということで、とっとこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう本当、楽しいもんですね。なんか、確か一緒に、お話しした二人がどっちもまだ子供がちっちゃかったんですよね。
はいはいはい。
そうだからやっぱもう、年を取るとこうなっちゃうんだな、みたいな。おめえもまだ若いからな、みたいな。
ボドイクマウント。
マウント。
まだこれからだからな、おめえも、みたいな。はい、そうそう。
まあまあまあ。
そういう話
の。そこのとこはね。はい。まあそう
ですね。そうそうそう。はい、いやでも、羨ましいと思いませんか？今から、やっぱほら、ちっちゃい子って当たり前だけど可愛いじゃないですか。
もう下手したら僕、孫ができますからね。
言うてない。ちょっと目離したら。
そうそう。
そうです。
今完全に目離れてますからね。
行ってましたね、ここに。
そっか。もう次帰ってくるときはもう孫連れですね。
びっくりしました。
やばいな、おじいちゃんか。もう、おじいちゃんマウント取らないと。
まだいいっすよ。
まだいいっすね。親子3世代でボードゲーム。
そうそう。孫と遊ぶのは最高じゃぞ。やっぱ喋り方もなんなんじゃぞとか言い出すんです
よね。長老、長老。
まあまあ、そうだ、はい。あ、でね、一緒になんかいただいてる、すぐ隣にもう一個トットコさんのやつあるんですけど、実はチャオチャオをやったことないっていうお便りなんですけど、時空の歪みで、あれですね、おしゃさに名物、時空の歪み、
はい、
収録と配信がちょっとなんか歪むっていう。
そうですね、はい、しょうがない、しょうがない、それはしょうがない。
テクニックを祝われてたということで、なんかちょっといろいろあって、
はい、
多分向こうでお会いしましたからね。
ですね、
うん。その時にまだあれだったのかな、まあ、ちょっといろいろ歪んでたみたいで、はい。あと、大事なことがあるみたいな話で、とっとこのイントネーションは、できればハム太郎のやつでお願いします。
とっとこですよ、だから。
うん。とっとこですよ。
今まで、いや、僕は最初だから、そっちを思ったんですよ。うん、
とっとこ。
とっとこ、とっとこさんですよ。とっとこさんって言ってるじゃないですか。
おー。
とっとこ、ハム太郎ですからね。
うん、とっとこハム太郎。
え、違いますよ。とっとこですよ。
とっとこです。
とっとこ、とっとこハム太郎。
とっとこハム太郎ですよ。
はい、これあれですか、橋と橋みたいな。
まあまあまあまあ、極端な話そうですよ。ま
あ、近いものがあるから、
ね。でも、こう、語呂が、まあ、なんでだろうな。語呂というか、その、勢いがつく読み方にするとこうなるんですよ。とっとこテクニコさんみたいな。
とっとこテクニコさん。
ほら、なんかちょっと勢いがない。ちょっとやってみて。とっとこテクニコさん。
とっとこテクニコさん。
いや、僕も
まあ、いっか。
まあ、いいでしょ。いいでしょ。
じゃあ、ちょっと、なるべく努力します。とっとこテクニコさん。ありがとうございます。とっとこって、なんか詰まるんですよね。なんでしょうね。はい、ということで、あと1通ぐらい読まさせていただこうかな。
いきましょう。
はい。
あ、これはね、結構最近いただいた。あ、こちら、はい。おしゃさにネーム。春99さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
310回聞いて気になったので補足、ドキ。ですね、だいたい僕たちミスをしてますからね、こういう時は。はい。シャハトさん、あ、これあれですね、ミハエル・シャハト会ですね。
はいはい。
シャハトさんの作品数が少ないとのことですが、もう笑ってる。比較的作品数は多い方だと思いますよ。
はい。
比較に出ていたワレスさん、フリーゼさんと比較してもこの通りですよ。シャハト263、ワレス134、フリーゼ115、括弧 BGG 登録数。ということで、グーの音も出ない正論でございます。
100もすごいけど、200?263
って
言いました。
263。やば。
いや、だから、そうですね、なんか、本当寝ぼけたこと言ってたんだなっていう。
やっぱありがたいですね、うん、これ正しい情報は。
はい、
そうですね。
ということで、こちらが正しい情報でございます。シャートさんは多作です。263作品ぐらい発表されて
る。日本語化されてるのとまだ違うかもしれないですね。とか言ったらまた、あれ、めんどくさいですかね。
ああ、多分またミスする可能性はあるけど、でも、はい、勇気を出して言っていきましょう。ミスしたら誰かが直してくれる。
そうですね、はい。優しい世界。
それが、おしゃさにですから。
数字のことに関してはさらっと聞き流す程度で、こいつら何か言ってんなってるとで、
なんか多いぐらい、はい、多いみたいだよとか、この曖昧な表現を心がけ
る
の、あのキティちゃんの身長がリンゴ3個分とかそういう感じで、
あ、なるほど
なるほど、確かに、
そうですね、
シャハトのボードゲームはリンゴ3個分ぐらいだよねみたいな、
確かに、
それ
によってリンゴのあれは違いますからね、
確かに、
は
い、ということでハルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これハルさんまだあれなのかな、テクニックもなってましたっけ、なんかそろそろな気が、あ、まあまだだ、今年はまだだ、はい、なんか一緒にね向こうでお会いしたんですけど、
はい、お会いさせていただいて、
なんかそのとっとこさんがね、とっとこさん、とっとこさんが俺はテクニコダマウントみたいなのやってましたよね。
やってました。
言ってたらそのハルさんが、はい、いやでも番組で紹介されてる数は僕の方が上なんだけどな、
名前は何回も出てるんだけどな
っていう、
はいはい、
そうそう、でお互いマウントを取る楽しそうな姿を見て、
素晴らしい。
そうそう、やっぱそういうのをね、見れるっていうのがやっぱりこう、
なるほど、
生で会わないと、
はい、
そうそう、僕らとしても楽しいなという感じですかね。 はい、ということで、番組ではいろいろツイッターでですね、ハッシュタグ、おしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナで、つぶやいて、つけてつぶやいていただいたら、こんな感じでお便り採用させていただいておりますんで、どんどんお越しください。そろそろ本編参りますか。
そうですね。
行きましょう。
はい。
今日はそうですね、私に振っていただく感じでよ
ろし
いです
か。わかりました。はい。じゃあ本編いきます。
はい。
本日のテーマは何ですか、平さん。
本日のテーマはこちらです。停戦ボードゲームと人数ドドンドンドンドンドンドンドン。これはアカデミックなタイトルじゃないですか、結構。
いや、もう。
まあまあまあまあ。
随分
と。常に意識してることですよね。
そうなんですよ。なんかね。
まあ確かに。
いや、もう、
ふと思う時がありまして、
はい。
その、悪いな、伸びたっていう名言があるんですけど。
三人用なんだという
そうそう、このゲームは三人用なんだ。
はい。
ボードゲームを遊んでて、いや、ここまでおしゃさりで、むしろこの話題で一回取ってないのが不思議なぐらいで、
はい。
つきものですよ、人数というのは。
まあ、そうですね。
むしろボードゲームってのは人数に始まって人数で終わるぐらいの。
間違いない。
ねえ。いや、だって、あれですよ、その、まず遊ぶってなった時に、まあもちろんその、時間とかそういうのもありますけど、
はい、
やっぱり人数で絶対こう考えに入ってくるじゃないですか。
何人だからとか。
何人だから。
そう、ゲームのまず選択肢がそこでフィルタリングされますよね。
そうそうそうそう。で、まあその、だから今までもテーマとして3人だったらこれとか、なんか6人だったら、他人数だったらとか、そういう話はなんかした記憶がある、うん、
ありました。2人だと楽しいゲームとかもありましたね。
めちゃくちゃ昔に話したりもしましたよね。なんか、はい、記憶にはあるんですけど、それ自体に関して、こう、オールレンジというか、うん、なんか話したことはなかったんで、そうですね。だから、多分話題として可能性あるのは、よくあるのは、ほら、最適人数、ボードゲームのベスト人数。
うんうんうん
っていう話もあるし、僕の中で意外とあるのは、意外とこの人数いいんじゃないの人数とか、
はいはいはいはい。
この人数だとあり、この人数しかありえない人数とか、結構なんかいろんな、なんかこう、人数に関する話ってあるんじゃないかなっていう。
ありますね。なんかパッケージは、例えば6人までとか書いてたとしても、うん、
はいはい。
6人、その最大人数でやるよりも、
うんうん、
3人とか4人の方が楽しいみたいなことですよね。
そうそうそうそう。
楽しいというか、こう、なんでしょうね、ゲーム性が高まるとか。
いろいろあると思うんですよね。
うん、
なんかじゃあ、言い出しっぺなんで一応最初に、最近感じた人数トークなんですけど、
はい、
キャプテンソナーを最近やりまして、
お
ヤコさんやったこと
ないっ
すね。ああ、ないんですか。
ヒロ
さんにやってもらいたいな。そう、今のがキャプテンソナーです。
したまりました、たまりました、たまりました。
これがキャプテンソナー
なんです。
まあ、リアルタイムの、その、チーム戦のゲームで、
はいはいはい、
基本、8人までって書いてて、4対4でやるゲームです、みたいな。
はいはいはい、
で、詳しくはちょっと割愛しますけど、まあ、それぞれが、役割を、俺は艦長とか、
うん、
俺はソナー長だ、任せたぞとか言いながら、それぞれが役割を果たすゲームなんですよね。
うん、
で、4人4人だと、だから艦長、何一等航海士。
一等航海士。
ソナー長、で、あと機関士。
機関士。はい。
で、それぞれ大事な仕事をやっていく。
うん、
で、でっかいついたてを間に置いて。
うん、
で、さあって言ったら、もうリアルタイムで、うわーってみんな仕事をしていくっていう。
うん、
で、敵艦を撃沈するっていうのを目指すんですけど、はい、これじゃあ8人がいいかっていう話なんですけど、
はい、
まあ、なかなか難しいんですよ。8人、4、4で。
まあまあそうですね。
単純に集まるのも難しいし。
うん、
で、6人の時に、ちょっとこう思い立ってやったんですけど、その時思ったのが、はい、やっぱ割とこうルールブックにも書いてるんですけど、6でも8でも、まあ割といいですったりみたいなこと書いてるんですよ。うん、で、6だと、機関士と一等航海士、ちょっと詳細を省きますけど、比較的仕事が少なめの、仕事を兼任でやるっていう風になってて、
うんはいはい、
でこれがでもね絶妙に面白かったんですよ、
うん、
でその時思ったのが、まあ、そのキャプテンソナー8人でやってもまあもちろんいいかもしれないんだけど、おそらくゲーマー同士でやった時にはそのなんていうのかな、割と仕事量がちょっと少なめの職業を一人一人で割り当てたら、逆にそのちょっと物足りない人出てくるんじゃないかなみたいな、
うん
そうそう、だからね、なんかそれって多分6の時と8の時で全然プレイ感変わってると思うんですよね、うん、そうそう、だからちょっとその最大人数とまた違う人数でやってみることでまた発見ってあるんじゃないかなみたいな、
うん、ちなみに8人やったことは
あります、あります、
あります、
それはそれでまあ盛り上がりましたけど、そうそう、なんかね割と1人そのあんまり仕事が少ない人がいるんですよ、
うん
うん、
そこを兼任することでなんか3人のこうバランスというか、
うん、
館長とあの地図書く人、
うん、
公開士か
ソナー長かな、
ソナー長、まあ、大変なんですよ、
はい、う
ん、
なるほどなるほど、
あ、斉藤さんだ、
あ
遅もう始まってますよ、
あ、もうやってるんですか、
はい、本日のテーマはボードゲームと人数です、
ほほう、
はい、まあまあお座りください、はい、のんびりした方だ。
なんか土曜日って結構、
はいはい、
遅くまで人がいることが多いから、
ああ、なるほど、
あ、
ちょうどいい頃かなと思
ってた。ちょうどいい、ちょうどいいですね、
まあ、今ちょうどテーマが始まって、
そう、はい、
雑談が終わったところですね、
そうですね、
そうですね、まあ、あのキャプテンソナーっていうゲームを8人でやるのと6人でやるので、うん、結構違うんだよねという話をしたところで、私の言葉はここまでです。
あ、はい、
はいはい、
校長先生の言葉以上。
そんなもん。あのだからあのベスト人数とか、あの結構人数で迷うことってあるじゃないみたいな、これ今話した話なんですけど。
なるほど。
なんかあります。ちょっと斉藤さんが現状を把握するまでに。
あ、うん、あんま僕はそうでもないですけど。
でも困った時あるでしょ、絶対。
ありますね。なんか
まあ、
うんうん、
いいですか。
いいですよ。はい、どうしたんですか。
か
うんうん、
やっぱテラフォーミングマーズとか、
はい、
テラミスティカとか、
うん、
確かどっちも最大5までいいっすよね、
基本5のはず
ですよね、
うん、
5だと結構きついなっていう、
あ、重たいゲームね、
テラミスティカだともうなんか陣取りがガチガチになんかもう窮屈だし、
はいはいはいはい、
テラフォーもなんかもう称号の取り合いもですし、あとまあ待ち時間はやっぱ長くなるじゃないですか、人数が増えることで、
う
ん、まあ、
そりゃそうだ、
だからその2つはなんとなく僕はやっぱ4がベストかなっていう、
うん、
3でなくて4、
はい、テラミは3だとあのタイルあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが絶対取れちゃうから、
恩恵ね、
恩恵タイルが、う
ん、あ、なるほど、
だから4だと恩恵タイルが取れない人が1出てくるんで、
はいはいはい、
テラミは僕は4派なんですよね、
うんうん、
うんうん、まあまあまあまあ、わかる、
あの家で2点タイルとかもすぐ取り合えるじゃないですか、確かに
結構でも、まあ、またこれちょっとテラミ特集みたいになっちゃうからあれですけど、はい、あの2人は逆にないみたいな話もあって、テラミってだから結構狭いんですよね、
あ、
レンジが、
確かに2人はないっすね、
あの最近やっと王とマタロウが、
王とマタロウってやりましたけど、
はいはい、王とマタロウと遊んだ話しましたっけ、したかな、
いや、あ、してないかも、
ね、してないかもですね、
遊びたいで終わってるかもですね。
ああ、そうかそうか。いや、やったんですよね。
うん、
あれとか、だからもう、システムで無理やりなんとかその、
うん、
人数をこじ開けた、まあ、いい例ですよね。
二
人でほぼ遊べなかったテラミスティカを、まあ、その、王と魔太郎が入ることで、疑似三人戦で遊べるようになったっていう。そう
そう、まあまあ、それはそれでよかったですけど、
うん、
まあ、やっぱ4がベストかなっていう。
うん、
割とでもそのダウンタイムの話っていうのはどうしても人数とつきものだと思ってるんですけど、
うん、
あのブルゴーニュとかが、あの斉藤さんが好きな、これあれ、シビライゼーションじゃなくて、エイジじゃなくて、あれなんですか、
シブリス・ユーフラテス、
いや違います。まあいいや、あのなんかあの文明系のやつとかもなんか結構2人がベストだみたいな話が割と出てくるっていう、でなんかその聞いたらもうその人数増えても別に面白さがそんなに増えないみたいな話だっていうことで、
ちょっと間に挟んでいいですか、
急ですね、どうしました。
はい、
どう
ぞどうぞ。
ボードゲームギークによると、
はい、
テラミスティカのベスト人数は4人だ
った
。ほらほらほらほら、
何も間違ってない。
ベスト、
びっくりした、3って言われるかと思いました。
そうそうそう、なんか流れ的にはお前らは間違ってるみたいな。
いやいやいやいや、
合ってるじゃないですか、
そこまでしてインターセプトして。何も結果は変わらない。
なんかこのボードゲームギークベスト人数信者っていうのがいるみたいで、
わかりますわかります、
なんかもうこの人数じゃないと俺はやらないとかいう、あのなんかあのヒロさんの漫画に出てくる、
あ
ケニーさんが、
はいはいはいはいはい、はい、いやでもわかりますよ、その やっぱりコアな人たちがこれまでに経験を積んで、で、うまくいかないセッションっても確かにあるじゃないですか、こう人数次第で、はい。だからそこを極力最大限楽しめる形でやりたいっていうのは確かにわかる。なんか割とイメージですけど、4と2多めですよね。なんとなく。
いや、意外と3も多いですよ。
あ、そうなんだ。え、3何ですか、ちなみに。
いや、いっぱいありすぎてちょっと、ちょっと出てこないです
けど。もやっとしてた。あ、そうなんだ。僕なんか割と見たとき、大体、基本4って書いてて、なんかガチのゲームになると結構2が増えるイメージですけど。
へぇー。3なんだ。テラフォとかも3じゃなかった、
ね、あ、そうなんだ。へぇ
ー。ちょっと一応調べてみましょう。
やりやすいのは3な気もしますけど、
なるほど、
ね、4ぐらいが、なんか称号とかももう結構バチバチで。
へぇー。なるほどね。まあまあ、その、あくまで僕が見たゲームに偏ってるんで、僕が見てるのが偶然4が多いのかな。
はい。お、テラフォーミングマーズは3人
目。あ、3だね。
がベスト。
ベスト。
へぇ何なんだろうな。
多い。もう5なんて持ってのほかなんですかね。
そう、でもなんか前、それこそだからあの、サイズ大釜戦役とかも、7人までできるぜ。え、7人とか言ってな、7人でやったことあったけど、
はい、
やっぱ随分長かった。大変だ。あの、盤上の、その、トークンとかがもうすごい量になって、ヒーってなった記憶はありますね。やっぱだから重たいゲームは比較的、
3か4っていうのが多いかもですね。
まあ、あんまり多人数になるとっていうのはありますよね。そうだからなんかね、今日それこそ Now な話で、 Now じゃないけど、今日の昼にあの予約が来てたんですけど、まあ知ってる方で、重たいゲームがやりたいですたい俺たちはっていうリクエストだったんですよ。で、そのなんていうのかな、で
そんな鹿児島風の
そこは嘘ですでそれであのまあ4人ならまあすぐ見つかりそうっていう話で、で、わかんなかったんだけど、もしかしたら5になるかもしれないみたいな流れにちょっと話がなってたんですよね。で、5かーって僕その時なったんですけど、どうですか？なんかこう、5で、その、重たいの好きな人がこう満足する。
あ、
結構なんかね、ってなんか僕の中では割と、うーんってなる
感じ。アメンラーが5人ベストだったと思います、
ね。あ、そうなんだ。アメンラー。はい、僕やったことないですよ、アメンラー。
まあ、なんか、何人でやっても面白いですけど、5人でやると土地が全部出てくる。少ない人数だと出てこない土地があるっていうので、
へぇー。
それで5人ベストなのかなと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。あれはエルグランデとかどうなんですか？あれはもうちょっと少ない方が。
あれも5人ベストかもですね。
なんかそうだからちょっと古いゲームになるとなんか割とそういう傾向がもうすぐ調べますよね。どうしたんですか。なんかいつもそんなデータを気にする男じゃないのに。
いや結構ボードゲームギークはその人数にうるさいことで有名なんですよ。
まあまあそうですけど。
あれ何でしたっけ、エルグランデ。
エルグランデ。ずっとなんかカンニングしてる学生みたいな、ずっと。
エルグランデのベスト人数は。テケテケテケテケテケテケテケテケダーン
5。
すごい、でも合ってるじゃないですか。
ちゃんとなんか期待通りの答えが出てくるな。
はい、
大丈夫ですか、なんか忖度してなんか調整した
り。あ、いやいやいやいや、
してない
んですか。いやいや、だってこれあの証拠がありに残ってます
から。まあまあ確かに。へえー、そうなんだ。いや結構でも珍しい方なのかなとは思いますね。なんかその昨今のやつってどっちかというとやっぱちょっとこうなんだろうな、あんまりそういう多人数でマルチバチバチみたいなのはちょっと減ってる印象もあるんで、
あと自分が昔遊んでたのではトランプの ナポレオンは、
あ、出ましたね、
もうベスト5ですね。
5人か、そうなんですよ。だからその、まあ、5だと5ってね結構難しくて、ほら2と3に分ける2択に、
確かに
ちょっと6だったら
33、
ね、まあいいんじゃない。でも5で僕やっぱり未だかつて 2,3 に分けたことあんまないですもんね、うん、こう2の方の人たちがよっぽどその2人ゲームが好きだったり自発的に行ってこない限りやっぱちょっと選択肢に出てこないんで、まあやっぱり5人でその時スッとスマートに出せるタイトルっていうのがあったら いいなというのはちょっとこう思うんですよ。
なんかカードゲームとかやっぱ5人できるの多いじゃないですか。
まあね、割と融通が効きます、
ね。重ゲーっていう条件がつくと本当今言われたみたいに結構選択肢減りそうな気しますね。
あ、でもカードゲームも思うんですけど、あの多人数でやる時の表情とあえてそれを少人数でやった時の表情が全然違うっていう話があって、あの酔いどれ猫とか酔いどれ猫のブルース、あの僕もね何回か4人とか5人でやったことあるんですけど、もう全然違いますよ。なんか確か5人ぐらいまでできるんですけど、まあなんかそれこそ大富豪みたいなこうわーわーっていう感じの競りですけどね、ゲームになるんだけど、あれをだから2人、やっぱ僕は2人か3人が好きで、2人3人でやった時のあの痺れるなんかこう切り合いのような、ズバッうわーもう致命傷みたいな、うん、あの感じっていうのがやっぱ多人数だと全然違ってくるんで、結構だから僕思うのは、そのボードゲームと人数っていう話をするときに、あのあなた1回だけ遊んでその人数でのその何評価というか、それだけで満足しちゃいませんかみたいな、こう自分の脳内のあの天使と悪魔みたいなやつがこう時々ささやきかけてくるんですよ。でなんかちょっと表あの人数変えてやってみたらまた少しこう違う感想を抱く時もあるのかなみたいな、
うんうん、でなんかそれでやっぱりその失敗したくないって人がボードゲームギークに頼ることになっていくんじゃないでしょうか。
はいはいはい、統計的には多分正しいんでしょうね。結構でもまあいろんな冒険するのもいいとは思いますけどね、なんかね、
まああとその世間一般で言われてるのと、
はいはい、
自分の考えはちょっと違うぞみたいな、そういう人も多分いると思う。
ああ、あるある、それあるんですよ。あのどうかな、ちょっとあんまり統計とかわかんないですけど、僕ドミニオンの2人好きなんですよ、うん、なんか一時期ヤコウさんとずっとねこう
やってましたね、
あの毎週木曜日はドミニオンの日みたいな、
やってたやってた、
そうそう、はい、であの何がすごくいいって、あのテンポがものすごくいいんですよね、うん、あの待ち時間ゼロでもうそのずっとシャッフル競争みたいになるんですけど、
はいはい、
あのまず終了条件があの続集8枚になるんで、普通12枚なくならないと終わらないんだけど、
はい、
もうそれがものすごく早い。また調べてるでしょドミニオンの、
はい、知りたくないですかドミニオンのベスト
に、ね、2人ではないと思うな、う
ん、3じゃないですか。
あー4で、
ヤコウさんは
2で、
ででででででで、ダーン3、
あーと3だと思ってたんですもん。
イエ
ーイ。いやでもだからどっちかというと3以上でやってるイメージ多いと思うんですけど、うん、個人的には2人でも全然面白さが損なわれないし、むしろもうそのテンポ感とかがめちゃくちゃいいっていうので、
うん、でも結構このカードの強さ変わりますよね。
変わります、うん、あの終了の感じが全然変わって、4人だと結構あの3山なくなって終わりが起こりがちだけど、はいはい、2人だとまずほとんど起こらないですね、
う
ん、だからもうその8枚の続集の切り合いもしくは香料をこう鋭く取るみたいな、なんかよりソリッドな楽しみ方になって、結構僕はドミニオン2は好きですね。
トレーディングカードゲームも結構1対1多いじゃないですか。
確かに
遊戯王ポケカン、なんかなんかそんな感覚かなと僕は思って結構2人でやってますね。
ああでも確かにシャークもよく2人でや
ってるな。2人めっちゃ好きですドミニオンの。
なんかね、そのだから直接殴り合うゲームじゃないんだけどいいですよね、こうパンパンパンパン、だからどっちかっていうと僕の中の感覚ではそのボクシングみたいな、そのあのだから遊戯王とかどっちかっていうとボクシングっぽいですよ、こう殴り合って、
うんうんうんうん、
ドミニオンはなんかこうテニスとかやってるような、こうはいはいはいってなんかラリーをしてるような、ラリー感なんもないんですけど、そのなんでだろうな、なんかでも違うんですよ、こう
まあドミニオンは殴ったりしないですからね。
確かに
ドミニオンダメージを与えたりするゲームじゃないです
か。手を上げたりはしない。
あの呪いカードを送ったりとかするじゃないです
か。ああそこがテニス。
ああそうかな。なんかだからちょっとやっぱそういうよりちょっとスポーティブな感じの、スポーティブ、はいイメージがありますね。だから結構人数で意外とあの人数がっていうのはあるんじゃないのかな。 僕はただあのルアーブルは5人が好きとかありますね。どうなんだろう、世間的にどうなのかがちょっとよく分かんないですけどね。
自分はあの結構人数多い時で、うん、もう定番で好きなのはあのブラフとか好きですね。
ああ、ブラフはでも逆にどうなんだろう、少人数でやったりします？
少人数でも結構面白いですよ。
逆に少人数やったことないかもな。
あの思うのがコヨーテもそうなんですけど、まあゲームの大枠似てるじゃないですか、コヨーテブラフって。あの割とやった人大体みんなおーおーって言うと思うんですけど、あの最後の局面面白いじゃないですか、
うん、
2人になってからの、
うんうんうんうん、
じゃあブラフを2人で遊んでもいいのかなって思ったんですけど、どうなんですかね、
まあ、それはさすがにちょっとあんまり2人でブラフを選ぶっていうのは
生き残った2人が戦うから面白いんでしょうか、ね、
そうあれはその
頂上決戦的
な前振りがいるのかな、
うん、そこに至る過程が面白いんで、
うん、あ、そう考えると結構深い話ですね、うん、やってること一緒なんだよ、こうね、
あのクックもそうじゃないですか。
確かに
クックも最初大人数でやっててラウンド3とかでどんどんこう脱落して、
はいはいはい、
最後の2人めっちゃ盛り上がるじゃないですか。
確かに、
どっちがあのこう山になったコイン取るんだみたいな。
じゃあだからといってこう2人でやるかというと
多分うんってなるでしょう、ね、
その2人になるまでの過程でその相手の行動パターンを読み、うん、でそのトラウマみたいな展開が起きたっていうのをこう覚えておき、
はいはいはいはい、
それを持って相手がどう出るかを予想するっていう。
もう不思議ですね。だからやってること同じだけどやっぱ全然違うんですよね。コヨーテを確かにいきなり2人でやろうってあんまり言わないし、うん、なるほどね。そう、いい話だな。なんかこうやっぱボードゲームってこう、まあ、箱見たら人数書いてるじゃないですか、
うん、
やっぱだからそれだけそのもう作ってる側も遊んでる側も人数っていうのはこう切り離せない要素なんだなっていうのはまあ常々思ってたんですけど、いろいろ出てきますねやっぱね。いやーいいですね。いやなんかこうだから今まで意外とこう人数と向き合ってなかったなみたいなことをね、こう最初に言いまして、
あとヘックメックが
おう、
あれ一応2から7って多分書いてると思うんですよ。
あれ広いんですよね、レンジが。
7までいいんですね。
そう、ただ割と大人数だと週なかなか終わらないからおすすめじゃないみたいな話を聞いたことがあったんですけど、うん、なんか自分がプレイした経験だと、
はあ、
終わらなくなったことがないような気がしたんです
けど、バーストしたら減りますからタイルが、
うん、
だから基本的には収束性あるはずなんですけど、確かになんかこう取って取られてがやりやすくなるのかな、なんか確かにすごい思ったより長くなった記憶はありますよ。
うん、奪い合いの応酬みたいに、
うん
うん、でもそんなに終わらなくなるほど奪い合いになるかなみたいな。
人が多いだけやっぱそうなりやすいんじゃないですか多分。取ろうと思ってる人間が何人いるかみたいな、
その辺もまあちょっとよく検証してみたくはあります。
でも確かにヘックメックも僕はまあ割と3から多くても4ぐらいがいいかなっていうイメージはまあありますね。どうかな。そう、なんか人数っていうので言うと、あれアブストラクトってあるじゃないですか、まあ、囲碁とか将棋みたいなっていう枕言葉が好きますけど、はい、なんかこれはちょっとだから何人でも遊べるっていう話じゃないんだけど、僕の中のあるあるで多人数のアブストラクト結構盛り上がって楽しいっていう、なんか結構2人用が多いんですよね、やっぱさすがに将棋みたいなもんなんで。でたまにそれこそフィリットとかああいう類のやつですけど、こう多人数でできるアブストラクトもの自体があんまりまあなんだろうな、主流ではないかもしれないんですけど、
ハイパーロボットの話ではないです。
ハイパーロボットの話ではない
違いますか。
今度でも出ますね。あれ99人とかじゃなかったですか、100人でしたっけ。
あ、まあ理論上何人でもいけるんですかね、ま
あ、オペラグラスとかで遠くから見てでも
スタジアムみたいなところで うん、5万人規模でやったりするんですかね。
さあなんてみたいな、888みたいな、
で、すごい天才がすごい少ない数を言ってスタジアムがどよめくみたいな、
おっと4が出たぞみたいな、
ボソリみたいな。いやそうですね、まあ確かにあれも特殊なゲームだな。あとよくあるので言うと、紙ペンゲームが大体99人までできるとか書いてて、
あ、
うん、まあ、実際99人でやったことはないけど、いつかスタジアムとかでやってみたいですね。その前のインストが大変そうですね、こう、皆さーんって、なんかメガホンかなんかで、お手元の、よしを見てください、はーいっつって、いつか、やったらいいんじゃないですか。
他人任せ。
斉藤さん、紙ペンゲームって作ったこと
はないっすね。作りてみたいっすね。
作りてみたい。あ、そうか。あれはフリップフロップはまあ紙にメモをするだけだ。
そうですね。紙ペンではないかなってとこですね。
あ、それこそどうなんですか。なんかこうデザイナー斉藤。T 斎藤としてはなんかこう、いや、なんかその人数って意識するのかなみたいな、こう、
ああ、いや、自分はもう全然もう割と固定して作りますね。もう4人とかで、
あ、4人専用とか、ああ、まあ確かに、
じゃないとなんか作りづらいんですよ、こうもう人数想定しないと。で、もうほぼ出来上がってからもうちょっとこの増やせるかな減らせるかなみたいな
の
を考える。
じゃあその斉藤さんが作る場合で言ったら、もうそのベスト人数はもう最初から当然のように想定済みであると。
そうですね。
へえ。
テストプレイの人数みたいな感じでやりますけど。
へえ。
でもなんかやっぱりその出版みたいな話になると、なるべくその間口を広げたいっていうので、
うん、
この人数をできるだけ広くしようみたいにするみたいですよね、うんう
ん、まあ、多分そりゃそうですよね、多分ね、
うん、
7人でしか遊べないゲームとか言われても多分なかなかちょっとこう、うーん、なかなか出番がな、難しいなとかなりそうですもんね。
人数が絶対決まってるゲームって、うん、2人専用ゲームと4人は思いつくんですけど、
うん、
それ以外って多いもんなんですか、3専用とか5専用とか。
なんかあるけど少ないですよね、まあ、
なんか 2と4は結構なんか思いつくんですけど、まあ、2なんてまあもちろん対戦ゲームでいっぱいありますけど、
うん、
3でしかできない、5でしかできないってあんまり、なんか僕知ってる中ではないなと思って、
うん、5はでも僕もあんま知らないかも。なんかナポレオンは5専用って言っていいんですかね、あれは。
まあ割と5専用です
ね、大体5って言いますよね。でも確かに5で遊べるけど5専用ってあんまり聞かないかもな。まあまあ、なんかでもやっぱその人数っていうのはこう作るときに、じゃあまあ大体想定してやるんですかねっていうことなんですかね。
いや、まあそこはでも全然人によって違うんじゃないですかね。
ああ、まあ個人差がやっぱあるのかな。
うん、
なるほどね。いや、でもやっぱだからそのゲーム会にしろ、ボードゲームカフェにしろ、やっぱりその人数が当たり前ですけど人がいないと遊べないんで、まあそのこれから先も我々はその人数というこう何ですか、悩みの種じゃないけど、まあそれがきっかけにもなりますけどね、こう今3人いるからあれやってみようとか、
うん、
うん、やっぱそれと付き合っていく感じなのかなみたいなことは思いますけどね。
あと
うんうん、
なんか結婚式とかそういう場で、
はいはい、
まあ、例えばボードゲーマーが結婚式をするとかってなったら、
はあ、
なんかみんなでやるゲームとか、 なんか求めがちじゃないですか。全員でできるゲームとか。
あ、
今度なんかあるじゃないですか、結婚式。
あ、
なんか斉藤さんの中でこう当日華々しく、
あ、いや、自分はもう全く何もノーアイデアで頭すっからかんで。
あるじゃないですかって言っといて。
いや、そんなんかあるのかなと思ったんですけど。
そうそう、あるのかな。
いや、結構でも世間的にはそういうのあるんじゃないかなと思うんですけど。
ビンゴ以外であるんですかね。大人数といえば。
自分がやったことあるのは、ストリームス。
はいはいはいはい、よかったって言ってましたね。
ええー、あれはや、まあ、結婚式じゃないですけど、
うん、
大勢やって。はいはい、あと、サニバで前、ファイブラインズを大勢でやったことありました、
ね、やりましたね。生バンドの演奏でこう、
はいはい、
ドゥンドゥクドゥンドゥクみたいな、こう、パラリラパラリラみたいな、こう、バンドがこう演奏してるのを聞きながら、みんなそれに合わせて遊ぶっていうリズムゲームを。う
ん、あれは、なんか手前味噌ですけど、なんか非常に良かった。うん、イメージ
確かに、まあ、その一体感とかイベント感も含めてあれは面白かったですね。
うん、
うん、またなんかどっかでやれたらやりたい気もするな。
そうですね、あれもいいっすよね、
うん、ちょっとオインクさんになんか進言したらいいんじゃないですか。こういうイベントをやると大変盛り上がりますよ私も行くのはやぶさかではないみたいない
そんな照れくさいこと
まあまあまあまあ、何の話してたかちょっとよく分かんなくなったけど、そうですね、まあ人数っていうのはつきものだよねみたいな感じで大丈夫ですか。
はい
はい、
じゃあ今日の、本編なんかすごい歯切れが悪かった斉藤さんがもじもじするからはい、本日のメインテーマは、ボードゲームと人数でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また多分ね、いろいろ話すことあると思うんで、また何か思いついたら話しましょう。
はい
はい、
じゃあ次のコーナー行きましょうか。
お願いします。
はい、お便りのコーナー、はい、この番組にお便りを募集しておりまして、今日も3通来ておりますので読ませさせていただきます。
お願いします。
ん誰はい、いきます。お医者さんにの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
みやみやです。宮根さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
人を本気にさせるもの会配置をしました。
うん、
人によって遊んでいる時の温度差はあると思いますが、その温度の周りに伝播する、あ、その温度は周りに伝播すると思っています。
うん、
なので感じている楽しさや悔しさ、真剣さ、すごいと思った感情は表に出すようにしています。
うん、
誰かの本気に心を動かされることってありますよね、ということです。宮根さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、確かにそうですね。
なるほど、
うん、
どうしましたこれ本気にさせるものってなんだっけ、斎藤さんが言い始めたテーマ。
そうですね、哲学会ですよ。
そうですよ、なんかないんですか、今のありがたいお便りを聞いて
感情を表に出すという。そう
です
ね、
まあ人は鏡であると言いますから
あの、ガンチクがある言葉ってあるじゃないですか。
はい、
あの最近、ガンチクがあるなと思ったのが、雑誌が出たの知ってます？黄色い。
はいは
い、
黄色いやつ。は
い、ヤコセがめっちゃ笑ってた、
はいはい、
本当に面白いステッ
カー。ああ、はいはい。
本当に面白いボードゲームの世界っていうやつで、小野さんのテーブルゲームインザワールドの小野さんの、レビューかなんかかな。
はい、
そこで、もうさらっとですよ、こう、世は広いものですが、みたいなこう書き出しで、家福はあざなえる縄のごとしと言いますが、みたいな。あれ、大丈夫ですか？
みんな、わかんないです、
みんな知らない。
家福は？
家福っていうのは、だから、家が悪いことですよ。
はいはい。
最悪、最下。
はいはい。
で、福は、いいことです。
はい。
だから、いいことと悪いことっていうのは、こう、あざなえる縄っていうのは、多分ですけど、なんか、縄が編み込んでるみたいに、切り離せないものだっていう。
ああ、表裏一体ですね。
そうそう。はい、だから、もう、ざっくり言うと、人生、楽ありゃ、苦もあるさみたいな、
うんうん、
そういう言葉だと思うんですけど、はい、そういうのをやっぱりこう、眼畜がある感じの人が眼畜があるように言うと、すごくやっぱいいんだなというのを、今、思い出しました。
それはディスリー私面対する。
いや、なんとなしですけど。
なん
となし。特に、はい。
何て言ったか忘れました。何でしたっけ？人は鏡のようなもの
です。あ、はいはい。だから、自分が、この、
はい、
いい感じで接すると、相手もいい感じで帰ってきますよ、みたいな。
なるほど。
そうですね、確かに。
それは、そうだ。
確かに。
感情の出し方も難しいですけど、
ね。ああ、わかります。僕もそれは思いました。は
い、どういうことですか？
じゃあ、
うん、
楽しいとか悔しいとかを、
はいはい、
あんまり出しすぎても、ほら、嫌味になったり、ほら、
うん、
あれじゃないですか。
うん、
そんな悔しがらんでもみたいな。
あ、そうそう。楽しむ僕いいと思うんですよ。いや、嬉しいじゃないですか、到着した人が。
楽しむ、あんまり、ひゃーって
。俺、ヤコウさんがそう言ってくれたらめっちゃ嬉しいですけど、ね。
いや、落ち着け
って。大人だな。いや、でも、まあ、悔しいはわかります。なんか、悔しがるのは大事だと思うんですけど。
クソぐらいはいいけどね。
そうそう、なんかもう。
クソ許せない許せないみたいな。
俺はあの時、ああしてこうしてれば勝ってたんだみたいな。
あんまり言われると確かにうるせえなって思います、
ね。将棋がすごいですよね。
将棋。そうなんですか。
いや、将棋ってもう本当にその、命を削るぐらいの本気度で、プロ棋士同士で戦うじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも終わった後って、もうそのガクってなったりとかヤッホーみたいな絶対しないじゃない
ですか。
あの、だからそれは多分相撲とかも一緒で、あの絶対喜んじゃダメなんですよね、あれカルチャー的に。まあジャパニーズカルチャーじゃないですか、やっぱ
あの終わった瞬間すごいっすよ。もうなんか、もうなんか冷静に、うん、ここが、うん、どうしたねみたいなそんな感じの。
確かにそのいや、すごいですね。やっぱ人間が寝れてるってことなんじゃないですか。
感情出さなさ具合か。
あの、でも、やっぱ、その、一人一人のインタビューとかを見てたら、めちゃくちゃ負けず嫌いなんですとか、ものすごい悔しい、絶対負けたくない、もう負けたら泣いてたとか、なんか、そういうエピソード出てくるじゃないですか。だからやっぱ、すごいんじゃないですか、プロなんだから、みたいな。
いや、あの、いや、将棋で負けると本当、
うん、
あの、自分も、あのなんか将棋で負けると本当にあのなんていうんですかね、能力の違いを見せつけられたような感じがして。
まあまあ、多分間違ってないですよね、おそらくそういうゲームだし、
うん、そうだからなんか将棋ってできなくなっちゃいましたよね。
遊びなのに本末転倒。
そうそう、もうなんか見てる方が気楽で。
プロは違うんですよ、プロは違うけど普通にね。
だけどプロなんていうのはもうほんなんかもっとその全てをかけてやってるから、
本当ね、もう下手すりゃ生活がかかってるというか、もう人生がかかってるみたいな。いや、だからそれで、やっぱそれを出さないっていうのはすごいんだ
という
。
プロですよね。
ことなんですね。いや、僕らもだからちょっと負けた後とかは、ここはこうでしたね。これは、これはここ、もうちょっと。
それは生活かかったゲームやったらそうかもしれないですけども、次のゲームで遊びたい。もうええって言ったら。
ずっとこれ言われるのも嫌ですよね。
嫌です、嫌です。
ここのトークンが。
よろしいですか。じゃあ次のお便りします。
はい、お願いします。
おしゃべりサニバの皆さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
5枚のお便りを、読まれてテクニコの称号をいただいたテクニコメンマです。メンマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ルチャリブレ風に言わせてもらいます。
どうしよう。
暴走の熱い風、
うん、
L テクニコメンマです。
お
ぉ。はいはいはい。
来ましたよ。
ルチャリブレの選手は L がつく人が、多いイメージなので、それとプロレスラーの2つ名がかっこいいのでつけてみました。
うんうん、
おしゃさんに301回、ボードゲームアナザーバージョンを聞いた後にボードゲーム界でラマダイスをプレイしました。
おう、
ラマのダイスバージョンで面白かったです。そしてめっちゃラマという感じでした。あとエスケープロール&ダイスもやりました。こちらはエスケープの紙ペン版で、しかも協力ゲーム、
うん、
紙ペンの協力ゲームは初めてやりましたが、ダイスを振って書き込んで協力しながらワイワイと楽しかったです、うん、でもエスケープはまだ未プレイなので、エスケープとどこが似ているか、フレーバーだけが似ているのか、システムも何なのかが分かりません、うん、なので断然エスケープもやりたくなってきました。
うんうん、
おしゃさんの皆さんはアナザーバージョンをやったけどザ・オリジンはやってないボードゲームはありますか。独立拡張や続編はやったけどザ・オリジンはやってないボードゲームでも構いませんということですね。はい、はい、メンマさんありがとうございます。
ありがとうございま す。絶対あると思うんだけどな、
なんかあった気がしますね。
すごい、でもなんかやっぱパッと出ないもんですね。なんか絶対あると思うんだけどな。
ちなみに全然関係ない話先にして
、はい、
あの僕15通読まれたら L ってつけようと思ったんですけど、はい、先に名乗られちゃったんで、これはもうボツになりました。
それがあれか。
そう、それがあるんですよ。
ああ、いやなんかヤコさんがある日悲しそうな目をしてこうちょっと考えてたやつは。 なるほど、はい、もうでもあれですよ、はい、あの聞いたことあります、あの漫画家さんが編集者さんになんか全てのパターン出させるっていうやつ、
はい、あ、はいはいはい、
そうそう、で編集者さんが出したやつっていうのはもうその言ったら誰でも思いつくやつなんだみたいな、
なるほど、
でもヤコウさんはそれを超えないといけないってことなんで、
はい、僕は
凡人じゃないから、
ごめんなさい、まあ、これは、はい、
はいはいはい、
今の間に思い出しました、
ね、はい、
さすが、
ネーションズダイスを遊んで、ネーションズは遊んでないです、
あ、ネーションズやってないかも、
あ、もう一個思い出した、
おお、どうぞ、
バンダイスゲームを遊んで、バン、
あ、バンはやってない、
はい、やってないです、
おお、
ダイスに弱いですね、
うん、今のを聞くと割とそういうことですね、
はい、ダイスが出るとやってしまう、
なるほどな、はあはあはあはあはあ、なんかでもそうですね、オリジンをやった方がいいのかどうか、でもなんか斉藤さんとか割とオリジンを通ってそうなタイプな気がしますけどね、意外とそうなんだな、
意外とそうですね、そしてなんか、うん、ダイスって聞くとちょっと興味を抱いてしまう、
うん、ああ、なるほどね、これあの全然多分違うんですけど、僕はあのコリドールとかピロスとかあるじゃないですか、あのクワルトとか、
はい、
あれのでかいのは実はやったことないっていうのが結構ある、でかいっていうのはだからスタンダード版、
お
ー、ほとんどもう僕ミニでしか遊んでないんで、これはねちょっと個人的にはやっぱ大きいのをいつか全部揃えたいなと思ってるんですけどね、
サニバだったら店なんでジャイアントがいいんじゃないですかね、う
ん、あれでもあんま売ってないんですよね、
海外で取り寄せじゃないとないんじゃないですかね、
普通に売ってるんですか今でも、
あ、今どうだろうな、
どうなんだろう、まあちょっと調べてみます、
ジャイアント、もうあのこけしみたいな、
うん、
あのコマコドーンってやるやつですよ、
うん、まあ
クワルト、
いや、まあ欲しいですけど、いや、ね、考えてみたら、まあまあ、まあ、ちょっとどっちもオリジンじゃんっていう話はあるんですけど、ミニしかほとんどやってないですね、僕は。なんか、あれですね、こう思い出した瞬間、あんまりこの盛り上がらないですね。そっか、みたいな。
僕、あれぐらいですか、うん、あの、アズールジャイアントしかやったことない。めちゃくちゃでかいアズールだけやったことある。
アズールやったことないの？
ないです、ないです。それが初めてで。
あ、そうですか。
へぇ、それっきりやったことないです。
ああ、やりましょう、やりましょう。今日やってましたよ、なんか、あの、別宅でね。
ああ、やってましたよね。
うん、そうそうそう。いや、やっぱいいゲームですよ。
タイミング悪くて、全然普通のアズールやったことないですよね。
先にジャイアントっても確かに珍しいパターンではあるかも。
ジャイアントって誰が持ってたんですか？
あれはね、ケンビルさん、違う、サイフルか。
そう、サイフルに行ったと、サイフルさん行った時に、やりましたね。
クルメの。
はい。
そんなそこら辺に転がってるもんじゃないですから、うん、結構レアですよあれ。
確かに、
うん、もうそれがデフォルトだと思ってたんで。
違う違う、トランクみたいなやつでしょ。
そうそうそう、トランクの中に入ってて、う
ん、確かめちゃくちゃ高い、
あれ欲しかったけど4万5万ぐらい、
すごい高かった、
しますよあれは。いや、いいものですもん。うん、大丈夫かな、なんか満足されましたかね。なんか
しました、
はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ次行きます。
はい
はい、
はい、
最後ですね、
はい、
お社さんの皆様、おしゃにちは。
おしゃにちは。
たまと申します。たまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
304回、アレックス・ランドルフの回を聞かせていただきました。
うんうん、
初心者でも分かりやすいルールと、それでいて考えどころのあるゲームデザインが私も大好きです。
うん、
特に、ドメモのルールで秀逸だと思ったのが、
うん、
タイルは1から7の7種類で、それぞれは1は1つ、2は2つ、2は3つと、タイルの数字と同じ数の枚数があるという点です、
うん、
タイルの種類と同時に枚数を説明できますし、タイルに数字が書かれているのでタイルの枚数を覚える必要がない、初めてインストしてもらった時、うん、衝撃的だったことを覚えています、
うん、
お社さんの皆様も分かりやすい、面白いなどボドゲのルールに驚いたり感心したことがありましたら教えてください、よろしくお願いします、ではでは、ということで玉さん、ありがとうございます。
どうも、
ありがとうございます。
まあ、ランドルフのルールブックは大体なんか、似顔絵が載ってて大体びっくりしますけどね。
似顔絵？
ああ、ランドルフじゃなくて。
どうしました？
ウベさん。
ああ、ウベの大事なところをしっかり間違えましたね。
ランドルフ
わかります。宇部くんでしょ。
宇部くん。
うん。だいたい余計なことしか言わない宇部くん。
宇部くんが。はい。
なんか憎めないんですよね。俺はこんなことが知りたいんじゃねえとか思ってルールブックを読んでるときに、なんかイノシシの肉はちゃんと焼いて食べると美味しいよとかルールブックに書いてるんですよ。こんなことは言ってないけど。
まあ面白いなっていうところで。
面白い、確かに。いや確かにドメモはすごいな。
だってタイガー&ドラゴンのインストするとき、ドメモ方式って言葉使ってますもん。
ああ。
数と数字、あれ、
はいはい
はい、1は1しかないじゃないですか。
うん。
でもドメモ方式っていうだけで伝わりますもんね。
知ってる人にはね、一瞬でわかるし。やっぱでもあれすごいですよね。そのだから内訳がわかりやすいっていうのもあるけど、それ言った瞬間にもうそこが戦略性につながってるじゃないですか。こう、考えどころにもつながって、いや、やっぱすごく面白い、うん、発明ですよね、やっぱりね。
構成ってのはドメモが初なんですかね。
わかんないです。それは春さんのお便りを待ちましょう。
僕勝手にドメモ方式っても言っちゃってる。
でも自分が知る限りでも、う
ん、結構古いはずです
ね。ドメモが一番古いような、
うん、なんか、まあ、ちょっと最近で目立ったので、あのペアーズとかが1が1枚2が2枚3が3枚っていう、やっぱりそういうのはありますけど、確かにドメモはかなり古そうですけどね。
うん、
まあ有識者のお便りを待つ感じ
です。すごい感じます。
リンゴ3個分っていう、
は
い、
そうね、
はい、正しい情報、
この古さは、あ、斉藤さんいなかったかな。大体こう明確な数字を言うと僕たち間違うんで、曖昧な時はリンゴ3個分ぐらいっていう、
うん、
ぼやかし方を。
何がリンゴ3個分なんだろう。
あ、キティちゃんのネタなんですけど、まあ大丈夫です、はい、そんなに真剣に考えなくて、
はい、
そうですね、好きなルールか、僕あれなんですよ、カルロ・A・ロッシって好きなんですけど、あの人の何ていうのかな、得点計算が結構好きで、あの1ラウンド目で失敗するとマイナス1点なんですよね。で2ラウンド目で失敗するとマイナス2点で、で3ラウンド目マイナス3で、6ラウンド目はマイナス6って、大体6ラウンドまでやらせることが多いんですけど、なんかやってみると最初の方のあれ何だったんだって結構なるんですよ、
うん、
マイナス1とか別に良かったじゃんって、なんかすっごいへっぽこなルールに感じるんだけど、やってみると負けてる人とかをね慰めるときに肩をポンポンって叩いて、大丈夫、この後まだマイナス6点が来るから弱点のチャンスあるよみたいな、
なんかクイズ番組の最後のクイズ100点みたいな感じですね。
そう、そう、単純だけど、なんか僕あのルールは優れてるかどうかは全然わかんないけど、なんか憎めないルールで、そんなに重たいゲームに使うシステムじゃないと思うんですけど、その軽いパーティーゲームとか、なんかちょっとしたワイワイゲームをやるときに、なんか最後までなんか楽しめるっていう、単純だけど好きですね。
なんかスポーツの世界でもそういうの応用できないですかね。
なんですか、サッカーがこう最後に近づくと
最初は1球で3点入るとか、1点だけど次は2点入るとか、
最初はこういうの好きですよね。サッカーのボール増やしたいとか、なんか
あるいはまあ野球でもその1回は1点だけど最後の9回に入れたら9点入る、
めっちゃ盛り上がりそう。でもそれ1回は何だったんだってなります
よ。そうそうそう、1回いい選手全部温存されますよ。
そう、1回はもうヘナチョコピッチャーが出てきて、みんなで電子草野球みたいな。だけどそこで10点とか取られたら、
確かに
9回の1点分になる。
お、戦略性ありますね、
はい、
ちょっと1回にシルバーセイントぐらいのこう選手を出しておいて、お、面白いんじゃないですか。
うん、あ、ゴルフとかでもやっぱその最後の18ホール目はもうなんか10倍されるとか、
なんかこう道具をちょっとこうなんかあえてパターで打ったら3倍とか、
あ、それいいっすね、
うん、パターでこんなに飛ばすとはみたいな。、
うん、それもう名前がパターっていうだけのごっついパターが出てきて。
中身がない話だな。どうでもいいな、本当に。ルールのね、なんか、どんなルールに痺れたんですかって、多分こんなこと聞きたかったんだな。
わかりやすくて面白いボードゲームルールを聞きたいんですよ。 斉藤さんのあの面白いスポーツの話は聞きた
くない。9回の裏9点ルールはいいっすよ。
絶対こんな話期待してなかったと思うんですけど、満足されたでしょうか。
よろしいでしょうか。
まあいいんじゃないですかね。はい、
はいはい、じゃあお便りのコーナーは以上になります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか
お知らせみたいなのあ、今日は多分ないと思うんですけど、はい、また何かあったら、はい、はい、忘れてましたというので、来週以降お知らせをいたします。
はい、じゃあ、はい、この番組ではお便りを募集しております。はい、ツイッターでハッシュタグおしゃさんに、おしゃはひらがな、さんにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターのダイレクトメール、もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさんに@gmail.com、シャワー SHA です。お便りお待ちしまーす。じゃあ最後次のコーナー行きましょう。
行きましょう。
はい、ホットゲームインマイヘッド。
いやほー。
ガタ
ガタガタガタガ
タガタガタガタガタガタガタ。俺だー。
ということで、シャークが紹介いたします。
はい、お願いします。
お願いします。
本日ご紹介するゲームはこちらです。テレテン。異世界ギルドマスターズ。
やった。どんどん。どんどんどんどんどんどん。
ということでですね。
はい。
これ先日のゲームマーケットで手に入れた。同人ゲーですよね。同人ゲームにはなるんですけれども、はい、これめちゃくちゃ多分話題にずっとここ 1,2 年ぐらいなってて、
うんうんうん、
いつか買いたいなと思ってて、ようやく、しかもゲームまでもキャンセル待ちでギリギリ買えたゲームなんですけれども、
やりましたね。
はい、これをですね、ずっとやりたくて、ついに昨日、今日と2日連続でプレイすることができまして、ご紹介したいと思って持ってまいりました。
お願いします。
はい。まあ、ルールはですね、まあ、ちょっと長くなっちゃうので、軽く説明すると、
うんうん、
まあ、ギルドを組んで、まあ、そのギルド、まあ、各プレイヤーがダンジョンを探索していって、まあ、探索したダンジョンによってこう点数が入ったりだとか、
うん、
まあ、ボスを倒すことによって点が入って、で、どんどんどんどん点数を稼いでいって、まあ、ある終了トリガーが引かれて、こう終了条件が、発生した時に、守ってる点数が、まあ、高い人は勝ちというゲームなんですけれども、
うんうん、
これ、もう、先に言うとですね、もうテラフォリスペクトゲームで、
おー、
もうテラフォのルール知ってる人同士でやったらもうインストもすぐ終わります。
へ
ー。はい、もうカードがですね、まず、
うん、
イベントカードっていう、まあテラフォと同じように全部ユニークのカードが多分100枚ぐらいあって、これをまあ最初10枚配られて、その後ラウンドが終わるごとに4枚ずつ配られて、まあ、欲しいカードがあったら1枚3金で買うっていう。
あ、テラフォだ。
まあ、聞いたことあるルールがあったりとかですね。
うんうん、
最初にこの受付嬢っていう、
うんうん、
これランダムで決まるんですけれども、
はい、
まあ、このキャラクターごとに、まあ、能力が違って、
うんうん、
まあ、例えば、この、ミーシャという、まあ、可愛い女の子なんですけれども、このキャラクターだと、コスト15以上のイベントカードをプレイしたら、ゴールドの生産力をプラス2する。まあ、どっかで聞いたことあるような。
おー、企業っぽい
商品。そうですね。テラフォで言うと、企業カードみたいな。
これって、あれ、名前は全部一緒？
あ、これですね。進化していくんですよ。
進化！そ
う。レベル1なんですよ、この、受付所。
へ
ぇー。めっちゃハモった。
めっちゃ嬉しい。
これでも、これ進化って言ったら、ダーウィンにグーで殴られるんじゃないかな。進化そうじゃないって。
はい。で、まあ、これ、最初ですね、ここ5つ埋まってるんですけど、
はい、
条件を満たしていったら、1個ずつ解放できるんですよ。
なるほど。
ゴールドを20金払ったら、受付嬢の好感度1上がるとか。
おー。
支配エリアって、まあ、ダンジョンをこう探索していって、こう、どんどんエリアを支配していくんですけれども、そこを3つ以上獲得したら、受付嬢の好感度が1アップするみたいな。
うん。
で、5個ある好感度のうち、2個解放したら、このソフィアが、レベル2に上がります。はい、でランクアップしたらまたランクアップ時の効果が出て、
で服が派手になってるん
だ。そっちですか。カードの効果じゃなくて。
そうなんだ。
確かにちょっと派手になって
る。いや、なんか顔とかもポーズとかも同じなんだけど、うん、なんかちょっとずつ
確かにリボンが赤くなって。
いやにこだわりますね、サイト。
で全部解放したらさらにレベル3になって、まあ、かつ3点も入るみたいな。
へー
感じで。
ここはテラフォないっすよね。
確かにテラフォ
はレベルアップ
して、確かに企業が進化するはないっすね、もう、うん、
そっか、
確かにエコラインは一生エコラインっすからね。
あ、なんか地味な服だとどんどん派手になるんで。
斉藤さんはクイールように見てる。 どうしたんだろう。
いや、やっぱ比べてみると初期状態がやっぱ地味。
なんか
確かに。
ああすごいみそぼらしい女性が。
そんな言い方やめてくださいよ。
あの派手な服に変わっていく。
おじさんが初めての漫画を見た時
みたいな。まあちょっとゲームの中身を説明すると、
はいはい
はい、そうですね。あとは本当にお金の生産力とか、パワーの生産力って、これ、まあ、テラフォでいうチタンみたいな感じで、このパワーアイコンがあるカードだったら、1個5金扱いできるとか。あとはテラミみたいな要素もあって、ポーションっていうのを使うと、これ、1ラウンドに1回、そのポーション1個消費したら8金もらえるとか。
パワーじ
ゃん。なんか聞いたことありますよね。
パワーで。
2パワー使ったら、まぁ、ちょっとこれあれですけど。
今パワーって言った。
パワーじゃない。ポーション、ポーション、ポーション、ポーション。ポーション使ったら、探索した場所を都市化できるとか、拠点が。
へぇー。
はい。っていう、まぁ、そういう要素もあったりとかですね。はい。あとは、まぁ、カードも1個ずつユニークなんですけど、斉藤さんほら、カードによってはこういうイラストも描かれてる。
か
わいい。
なんか、配慮がすげぇ。
で一枚一枚にこうすごいテースカードのテイストも書かれてるんですよ。
なんか斉藤さんの反応が気になるな。
斉藤さんルールですよね。ゲームのシステムに反応されてるんですよね。
はい。
今のハイの説得力のなさ。
こんな人だったか。
はい。あとはこのユニークのカードも、まあタグとかがあって、例えば家のタグとか。お金のタグがあったりして、まあそれを2個以上だったらこのカード出せますよとか、まあカードごとに点数があったりだとか、カードの効果で好感度上げたりとか、生産力上げたりだとか、っていうところでこう、どんどんどんどん点数を稼いでいって、最終的に誰が何点取れたかみたいな。まあ大体、昨日3人、今日4人でやって、まあ2時間から、まあ2時間ぐらいですかね。
そんな長くないですね、うん、なんかね。
なんか意外と終了トリガー結構すぐ収束するんで。
へ
ぇー。なんか、こう、時間かけてプレイしようと思っても結構すぐトリガー引かれちゃうんで。うんうんうん、結構
終了条件っていうのは
終了条件がですね、この、アーク伸ばし機というか、
ああ、両側から
そうなんですよ。これちょっと、こんな感じで、まあ、これちょっと違うんですけど、ダンジョンをどんどんクリアしていったら、この小気度ってのがどんどんこういくんですよ。
小気度
産地じゃないです。
小気度
産地じゃないです。小気ってあれです、
ああ、分かったよ。悪空の小気。
そうですね。この小気濃度。
なんか空気がよどんでるみたいな。
そうダンジョン、よどんでるダンジョンをどんどんこう浄化していくみたいな感じですよ。
そういうことなんかな。正気が失われて
る。
正気だと思って
る。サニティじゃないです
か。あとは、こっちは文明度って言って、なんか強いカードを使うと文明1上げるとか、そういうのがあるんですよ。でそれがどんどんこういって、
なるほどなるほど。
ここがくっついた時に、ラストみんな2手番したら終わるみたいな。
お
ー感じですね。
なるほど。
ありがとうございます。たくさんハマっていただいて。
なんかもう男塾の松尾と戦ってる人。外でずっと、はい、なんじゃとーって。
びっくりする。
はい。でも、まあ、これはこれでやっぱすごい良さというか、またまあ、テラフォリスペクトはされてそうな感じもあって。
確かに。
はい。あとはなんか、僕すごいこのゲームで、まあいいなというか、
うんうん、
良さというか、これ好きな人いるだろうなと思ったのが、あんまりというか、基本他人を攻撃するプレイないんですよ。
へぇー。誰もそうとし
ない。誰もそうとしないんですよ。
ないの？
人の植物燃やすとか。
へぇー、いいんだ。
そういうのは、基本ないんですよね。もうとにかく、なんかさっき斉藤さん言われてましたけども、まあカード引きの運はありますけど、基本も自分のプレイ次第で勝つか負けるかみたいな。
あれ、自分が言ったセリフがわからない。
なんか将棋と一緒にしてあれですけど、もう運要素はない、まあ、いや、運要素あるな、カード引きがあるから。まあでも人にこうなんか邪魔あんまされないみたいな。まあ、ダンジョンのこうちょっと進み方だけで邪魔されたりとかちょっとありますけど。
ここは一応陣取りみたいに。
そうですね。なんか外側からどんどん攻めていくみたいな感じなんで。
あ、そういうことなんだ。あ、これなんか地下階層みたいな。
はい、そうです、そうです。
階層1、階層2。
最初外側で自分のこんな感じで制圧したところから隣接するところにどんどん行けるんで、
ああ、なるほど、なるほど。
ボスに行ったら、ボスは 点数も高いんですけど、
なるほど、
まあ、あの探索するためのコストも高いみたいな。
なるほどね。
だから点の取り方がなんか何種類かあるんですよ。そのこのかわいいイベントカードで稼ぐ方法もあれば、
うん、
ダンジョンをとにかくめちゃくちゃこう探索していって点を取るパターンもあれば、
うん、
これレガリアカードって言ってめっちゃレアカードが最初に2枚ずつランダムで配られるんですよ。
へ
ー。だからとかあのみんなが取れるレガリアカードっていうのもあって、それがテラフォでいう称号みたいな早物勝ちなんですよ。
はあ、ははあ、なるほどね。
だから早くこの好感度5と歯車アイコン4を満たした人がいたらもう先に取られちゃうみたいな。
なるほど。
という結構複雑そうなんですけど、割とヤコさんも今日初めてでしたけどすんなりいきましたよね。
そうっすね、はい、面白かったです。
この服を剥ぎ取るとかそういう要素はない。
ない。
いい服着てんじゃねえか。
ない。
お前にはこれで十分だみたいな。
ひどい。
ないそんなことは。
あ、でもカードの中になんか二人でお出かけみたいななんかなんかなかったっ
け。あ、なんかそういうテイストのものは。
繋がるんですか。え、二人でお出かけ。
あ、あだだ。夕べはお楽しみでしたねっていう。
それ大丈夫ですか、繋がってますその話。
ああ、大丈夫です。
繋がってって言ったら怒られるやつ。
怒られるやつ。
あやさんは異世界ラジオとかですね。
へ
え。悪魔の実って大丈夫なんかな。
悪魔の実。
聞いたことあるな。悪魔の実。あの日の誓いとか、斉藤さん、あの日の誓いとかありますよ。
わからない。
新人教育制度。
お何を基準でそれ出してるの。斉藤さんが喜ぶと思って。
喜びそうだ。なんかあの最近異世界って名前がつくやつ多いじゃないですか。
ああ。
これは何が異世界になるん
ですか。ああ、これはちょっと長くなりそうな
話、ね。あ、長くなる。
それは ゲームの話ですか。それとも世の中のアニメとかライトノベルの話ですか。
多分そっちだと思う。カルチャーのことじゃない
です
か。なんかあのよくあの漫画広告とかで出てくるのを見ると、
うん、
なんか普通に暮らしてた善良な 高校生が、
うん、なるほど、
なんか気づいたら突然ファンタジーの世界に。
まあまあ、
まあ。これもそういう。世界、
まあ、でもそうだと思います
よ。でもやっぱこれ設定的にはそうなんですか。やっぱ異世界転生なんですかこれは。
僕とかヤコボさんがだから異世界に行って受付嬢と一緒に、そうです、この世界に行ってきたんですよ僕ら今日。
ああ違うんだ、あのヤコボさんがこれになったというわけではなく。
あでも受付どっちだと思います。僕は一緒に行ったはずした。
僕は多分違います。一人で行ってその異世界 の受付所と仲良くな
る。あ、じゃあヤコさんはじゃあこれになった気分でプレイしてた。
だ違う。
聞いてました。違う。違うって言ってました。
一人で行って受付所としていた子に力を貸してもらったってことです。
そう聞いてない。
先生の話を。
あ、
一人で行ってって聞いた段階で、ヤコさんが一人で行ってこのうちのどれかになったのか。
まあ別になったっていいですけど。
なってもいい。そういうのもありますからね。
確かに確かに。
はい、でイベントカードですかね。二人でお出かけ、ヤコさんはだからこのホワイトと二人で出かけて好感度を上げたとか。
あ、なるほど。そういうことか。
そういうことです。そういうことです。
腑に落ちた。
じゃあヤコさんはこの世界の
方がよくないですか。
世界の中でどういうキャラになってたんですか。
多分冒険者とか、
うん、
勇者とかじゃないですか。多分
そうだそうだ。
そうだそうだ。勇者になって、
まあ、鼻毛は現れたけど。大体異世界ものってそういうもの。
はい。ちなみに、ヤコウさん今日初めてプレイして、圧勝されました。
圧勝ってことでもなかった。
でも10点ぐらい差つけられましたよ、僕。
ああ、そうだ。
うん、
まあ、でも噛み合ったっけ。10
点はでかいんだ。
いや、上手でした。
面白かったね。わかりました。これ、おしゃさんに、リスナーの方で言うと、エルテクニコメンマさんが、確か結構、ソロでなんかよくやって、
あ、なんかソロも面白いらしいですよ。そうそう、ルール書いてましたけど。
もうちょっと目離したらいつもそのツイートが流れて、そうそうそう、めっちゃ面白いみたいですよ。だから、
拡張もめちゃくちゃ出てて、
うん、
そうなんですよ。今日やったんですけど、山札が結構すぐ一周しちゃったんで、
うんうん、
ちょっとこれから拡張とかも買って、
おっと、
斉藤さんまた仕入れましたら紹介しますんで、
あ、わかりました。
いい子が入ってますよと。
この3枚の女の子並べてこう。
けしからんとか言えばいいですかね。
わかりました。
ぜひちょっと遊びましょう。面白いんで。
そうっすね。
はい。
大丈夫ですか？
はい。ということで、本日ご紹介したゲームは、異世界ギルドマスターズでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、よろしいですかね。
はい。
では終わっていきましょうか。
はい。
はい。聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
喋ってたのはヤコウと、
T 斎藤と
シャークと
ザリバタイラです。
ありがとうございました。